移住企画コーナー上越にアイターンです。スタジオにはアイターナリティの中村真嗣さんです。
京都から上越に移り住んで9年、中村真嗣です。僕と一緒に移住をお誘いしてくださるのは越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長です。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動をしています。
そしてもう一方。
はい、東京から I ターンして24年、松本美鈴です。今は上越市の集落づくり推進をしています。
はい、今日はですね、はい、先行移住者の方、先輩移住者の方ですね、スタジオにお招きしております。東京都品川区から移住して4年になられます、上越市にお住まいの本間明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
本間さん、東京からの移住ということで、私も実は東京なんですが、本間さんはまだ4年、私は24年。
あ、大先輩。
大先輩というか、もうカビが生えてるような感じですけど。
カビじゃないですよ、コケじゃないですか。
そうなの、うちの庭コケすごいなんだっていうの。でも本当生き生きしてていいですね。
とても楽しいです。はい、
英語を教えてらっしゃるとか。
あ、英語を趣味でやってまして、はい、独学でそこそこ話せるようになりまして、
それすごいですね。
英語をお話したいという方に少しでも何か助けになれたらなと思って、やってんですよ。
ご自宅で教えてるほかに、国際交流協会の方でも、指導されて
る。そうですね、市民プラザの2階にある国際交流協会、そこで毎週火曜日、英語を勉強してなさった方が集まって、英語で話しましょうっていうのをやってんですよ。
それで国際交流協会の方では逆にアメリカの方に日本語も教えてらっしゃるとか。
そうです、そうです、日本語教室っていうのがありましてね。
はいはいはい、そう、国際貢献ってことですね。すごいですね。
いや、すごくないです楽しんでます。
本間さんですね、その英語を習ったり教えたりするのはですね、どんなところが面白いでしょうか。
終わりがないですよね、勉強に終わりがないですよね、それと外国の若いお兄さんお姉さんと接してましたら、やっぱり視点が違うから、面白いですよね。面白いですよ。
じゃあ面白い、もう毎日毎日面白いって言いますか、そういうところ連続ですか。
面白いですね。
それでいつもニコニコされてるんです
ね。昔から言われてます。
全く違いますかね、もちろん文化のね、違いっていうのはありますけど、びっくりするようなことってありました。
最近感じるのはやっぱり彼ら合理的ですよね、考え方がね。情とか、情けとか、そういう発想があまり感じないですよね。契約で動いてるって感じですね。
ああ、なるほど、なるほど。
発想もね。
発想もね。だから日本人はほら何十年もね、はい、最後までいるじゃないですか、会社に。でも嫌だとなったらパッと呼びちゃいますもんね。
そうですね。そうですね。
なるほど、面白そうですね。ところで、本間さんはこちらの上越に来て4年ということなんですけど、住むきっかけみたいなのはあったんですか。
妻の実家が高田でして、はい、で6年前にお母さんが、はい、転んで骨折しちゃいまして、
らら、はい、
で2年間東京と高田を半分ずつ生活してましてですね、はいはいはい、もう子供と違って残念ですけど、だんだん悪くなる一方なんですわね。
そうですか。
で妻もだんだん疲れてきて、きたんで、もうじゃあ高田に行こうかというので、4年前にこちらに来ました。
なるほど。東京へ連れてこうじゃなくて、ご夫婦でじゃあお母さんのところへ行こうと。
そうです
ね。わあ、なるほどね。
なかなか、なんていうか、高齢になってから、住み慣れた土地を離れたくないっていうのもあったりするって聞いたことありますしね。
あります、あ
ります。最近は割と地方への移住のきっかけが、親御さんの、ご都合というか、それに合わせての移住っていうのはちょっと増えてきてるみたいですね。
そうですね、多いですね。
はい、そういう方にとっても、先輩の本間さんがどんな感じで移住されてきたっていう話聞けるとちょっと参考になるかもしれませんね。
そうですね、もうさっきから見てるととってもこうね、ニコニコとして楽しそうなんですけども、上越を相当満喫していらっしゃるんじゃないですか。
国際交流協会でやはり3年前に東京からおいでの方がいまして、でその方とお話しする時があったんですけど、東京だけに住んでてこちらに来なかったら、 日本を半分しか知らなかったんじゃないかと。
それはわかる。でもわかる、うん、僕もまあ移住してきた口だから、あのその感じわかりますよ、うん、
いや本当にそう、
ね、確かに確かに、うん、
具体的にはどういうことなんでしょうか。
たくさんありますけどね、例えばお米とかね、うん、
食べ物が美味しい、
あれ食材素晴らしいですよね、野菜に味がありますよね、
はいはい、
もちろん魚もそうだし、うん、
しかも量が多いとか僕思いました。
ありますね、
東京でなんか、ね、お店に入って食べて、まあ、結構、ね、値段して、まあ、まずくはもちろんないんだけど、
う
ん、
えこれだけみたい
な、ね、上品っていうか、こちらであの、まあ、集落でなんかごちそうになると本当どっさり出てくる、
ね、食べきれないですよね、
はい、おかげで体重も一層増えるっていう、そういう。
それで本場さんですね、まあ、上越を満喫されているということなんですが、逆にですねこちらに来られて都会の欠点がですねいろいろ目につくということなんだそうなんですけど、どんなところなんでしょうか。
あの、まあ、東京の品川区住んでますで、はい、もう人口密度すごいわけですよ、
はい、
こちらの80倍あるわけです。
80倍、
だから1人いたら向こう80人いるわけです。
恐ろしい。
確かにね。
で、あの路地、家がありますよね、で路地が狭いですね、ですから空見ると空がほんの少ししか見えないわけですよ、
はい、はいはいはい、
星座見えないですよね。
星座の一部しか見えないです
そ, それと夜曇りの日などは、はい、あのネオンサイン、うん、ネオンが反射して雲が赤いですよね。
あ、はいはいはい、
夜の雲が、
はい、
ちょっと怖いですね、
うんうん、あ、なるほどなるほど、
うん、なるほどね、そうかそうか。
今あの数字をちょっと軽く調べますと、うん、人口密度の話でいうと、はい、東京都品川区は1平方キロメートルあたり16,000人、
はい、
その上越市どのぐらいだと思います。
上越市さっき何て言ったっけ。
50倍計算して
1人
200人ぐらい。
200人、
うん、やっぱだいぶ違いますね。
あの牧野山へ行くと、はい、人間1人にタヌキが80いるんですけどねそれぐらいですかね
うんうん、
そっか、すごいな。
どこ行っても人ですね。なんか店なんか入るにもですね、食堂とかなんかな、あの並ばなきゃならないじゃないですか。
私まず思ったのが、うん、自転車を車で抜きますよね、はい、その時にとても間隔空けますよね、はい、隣のレーンまで行きますよね、
はい、
東京だとそれできないですよね、隣のレーン車がいるから、
まあ、ま
あだからギリギリ通っていくわけですよ、
うん、怖いですね。
よく今まで事故にならなかったなと思って
ね、さっきあの夜は明るすぎるってね、おっしゃってましたけど、私こっちへ来たばっかりの時、うん、夜が暗すぎて寂しくてね、もう うちバイパスの近くなんですよ、あの車のあのほら微灯ね、はい、とかヘッドライトね、あれを見てね都会をね思い出してました
逆にそういうところがあるんですね。僕は割とね真っ暗は楽しめる方なので、もう本当にね、あのだからあのまあ、お家に帰って車から降りると、うん、まあ、とりあえずはなんか明かりを持って家まで行かないと本当に何も見えないっていう、うんうんうん、まあ、そういうとこですけどね、
うんうん、でもやっぱりね都会の、ね、ネオンがね時々ね恋しくなるんですよ
あの、はい、私なんか赤ちょうちんの方が恋しくなるんです
けどね赤ちょうちんの方がね確かに。
先ほどあの車の運転で気を使うってお話も出ましたけど、なんか高速道路ででもちょっとえらいことになったっていう話もさっ
き。高速、そう、東京から帰ってくるときにこちら雪で高速道路がもう雪が踏み固められて、で輪だちを通るわけです。怖かったですよね。
ノーマルだったんですか。
いやいや、そのタイヤ履いてましたけどね、もうまっすぐ走れないわけですよ。
はいはい、
あの輪立ちにうまくこう入っていかないと、もうガタガタガタっと
そうスリップしちゃうから、お尻に持ってかれちゃうし、
だから、うん、中郷かその辺からここまであの40キロぐらいですよね。
中郷またね降るんですよ、ね、
すごいですね、びっくりしましたよ。
あ、確かにね雪は大変ですよね慣れるまで、ま、
上越の場合はね、あの、当たり前なんで、結構みんな普通に雪が積もってても、あの移動できますけど、
う
んうんうん、まあ、あの東京とかね、
そうそうそう、
あの太平洋側の皆さんはね、そうそうやっぱりたまにしか降らないから、一、うん、回降ると大変なことになって、うん、それであのその時はなんかあのお話聞きましたら、箱根温泉に行きたかったのに行けなかったっていう。
あの、まあ、とにかく高速、向こうはとにかく車が多いわけですよ、
はいはい、
で東京にいて温泉に行こうって関東平野を抜けなきゃいけないわけです
よ。
大変なことですよ、それが 東名高速使ってですね、箱根行こうとした、で10月だったんですね、
はいはいはい、
でまあ私は日帰り温泉するつもりで行ったらちょうど紅葉のシーズンだったんですね、
真っ只中で
そしたら日本中から集まってですね、高速道路途中で止まっちゃいましてね、行かないわけですよそれで
ピクトも動かない
そうでしょうがないで箱根行ったらもう余計混むの分かりますから、逆方向行ってですね、U ターンして帰ってきましたね、
はい、
じゃあ何しに
ドライブになったわけですね、
そうですね、
あなるほど、あ温泉はお好きですか、
温泉こちら素晴らしいですね、
上越温泉が素敵な温泉たくさんあります
が感激ですよね、
どちら例えば行かれました、
もうこっち来て何探すって温泉探したんですよね、
温泉探
し、だ最初の1年ぐらいはもう探検隊ですよね、
特にこう気に入った温泉とかありましたか、
俺はたくさんありますよね、
たくさんもう選べないぐらい
私なんか温泉っていうとあの露天風呂がねなんか好きなんですよね、あの部屋の中のこう大浴場よりも大自然の中にこ
うそうですね、
うん、燕温泉、あの上の方行きまして、で、しばらく前来た時に、混浴だったんです、今
は
真ん中に岩が積んでありますけどね、うちの奥さんは割と、あの躊躇なく一緒に入るんです
から、
はい、男性一人いらっしゃって かわいそうにすぐ出て行って、
奥さんは平気で壊した
いって
男の人は
男の人の方がむしろね恥ずかしい、
圧倒されたんじゃないですか、
そうあの下を向きながら出てかれたんじゃないですかなるほどね、でも本当に温泉はいいとこいっぱいありますよ ね、また紅葉を見ながらの温泉も最高ですしね、雪景色を見ながらの温泉もいいし、
それまだしてない
です、ね、あまだしてない、じゃあこれから楽しみですね
あなるほど、まあ、その燕の温泉はなんか乳白色の温泉だって聞いたことありますけど、じゃあ肌がいい感じなんですかね、
女性も綺麗になるんですよ、
あ
もうツルツルに、はいですね、
それで
なんかハエが止まるとスッと滑るってそれぐらいツルツルになる
ツルツルね、もうツルツルになってるじゃないですか、
はい、松本さんもね早く行った方がいいですよ、
いや松本さんはだってもう毎日入ってらっしゃる、
もうだ見てこのお肌のツルツルさ分かんない、いや
それ以上にあのクリームなんか塗らん方がいいですよ、
塗らないでね、じゃあ燕温泉のお湯を塗ってねなるほど、
はい、まあそんなこんなでもう上越新潟県を満喫してらっしゃる本間さんなんでございますが、はい、まあ、あのこれから例えばあの上越にこう移り住んでこようっていう方がいたとしたら、まあ、どんなことを言ってあげたいとかそういうのありますか、
あの、ね、はい、私上越本当素晴らしいところだと思うんですよ、はいはい、それでねこの今の状況をずっと維持してほしい、
今の状況
変わることなくね、
そうだからあまり声かけたくないですよね、
来てほしいけどまた声かけたくないって、
秘密のなんか自分のね隠れ家のようにねしておきたいっていうね、
だ東京の友人には悪いとこばっかし言ってます
言っててください、人間一人にタヌキ80匹いるからねっつって
ああそうなんですか、やっぱりあんまり良すぎると教えたくないっていうところなんですか、いや
レストランと同じですよね、
なるほど、ね、人がいっぱいなりすぎて、
そうそうそうそう、
じゃあ適度に、
ね、そうですね、
来ていただけるといいかなという、
ね、それだけ素晴らしいところだと思います
ね、本当ですよね、
素晴らしいところ
です、はい、そういうことでお話つきませんが
本当に
いや楽しい、ありがとうございました、今日は、東京都品川区ご出身で4年前から上越にお住まいの本間明さんにご出演いただきました、ありがとうございました、
ありがとうございました。
アイターナリティは上越移住支援ネットワーク管理人中村真嗣さんと越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、そして上越市集落づくり推進松本美鈴さんでした、ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は北城歯科診療所金谷文夫院長が生出演してくださいます。どうぞお楽しみに。上越に会いたんでした。若い力に甘えない
よそ者扱い2日まで古い習慣をしつかないけどみんなで飲むときは誘ってやろう君がうちの集落に住むならばうちを選んで